皆さんこんにちは。和光堂提供調布 FM 子育てラジオ、今週は神月梨沙がお送りします。さて、今日のテーマは冬に気をつけたい病気です。お話を伺うのは村上子どもクリニックの村上ゆかり先生です。先生、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、冬に気をつけたい病気ということで、今ノロウイルスが猛威を振るっていますが、このノロウイルスといったいうものは一体どういうものなんでしょうか。
はい、ノロウイルスというのは、最近こう名前を耳にする方が多いと思いますが、はい、昔からあるウイルスだったのですが、名前がこうしっかり決まったのが、2002年に、はい、ウイルス学会でノロウイルスと総称されて、その昔は電子顕微鏡上をこう小型の球形したウイルスというこう曖昧な感じで分類されていたのですが、ウイルスの名前がしっかりついたということと、はい、症状としては、嘔吐、下痢、腹痛と、中にはこう発熱を起こすような場合もありますけれども、人から人への その感染でうつる場合と、あとはノロウイルスに感染した食材を食べることで、食中毒的な、もので嘔吐、下痢を症状とする、感染経路としては2種類ありますね。
はい、まずこのノロウイルスに自分が感染してしまったとなると、
はい、
体にはどういう症状が出てくるんですか。
症状はいろいろなんですが、軽い感染の方は多分自分では気づかず、何も症状はなく、ただ便からこう排菌をしていて人にうつしている場合と、あとはなんとなく気持ち悪いかなっていう形で、済んでいってしまう場合と、小さいお子さんはどちらかというとやはり急に吐き気、ゲボゲボ吐き出すとか、あるいはひどい下痢になるとか、水分が取れないようなちょっと強い症状が出る場合も多いですし、あとは吐くだけで終わるお子さんもいらっしゃいますし、吐き気は全くなくて、下痢だけというお子さんもいらっしゃいますので、症状は皆さんそれぞれといったところでしょうかね。
例えばちょっとこう下痢をしていて、お腹の風邪かしらなんて思って病院に行って、初めてノロウイルスに感染していることが分かったなっていう方もいらっしゃるんですか。
そうですね。でノロウイルス自体は便を見て分かるとか、すぐ診断がというものではないんですけれども、やはりこう感染ルートから、結構その地域で流行ってたりすると、ノロウイルスでしょうという疑いで診断を受ける場合と、あとはその昔はとても大変な検査をしないとウイルスの同定ができなかったんですけど、今はこう簡易検査といって、インフルエンザと同じような形で、便からウイルスを検出をも、時間がかからず、検査することができますので、そういうもので診断をもらうことも多いかと思います。
万が一こう自分であったり子どもが発症してしまったなんていう場合は、治療法はどうなるんですか。
はい、このノロウイルスの場合には特効薬があるわけではないので。
そうなんですか。
はい、抗ウイルス薬とかいうのがあると早くこうウイルスも弱まるんですが、要はやっぱり体内に入ってきてしまったウイルスが弱まるのを待つしかないですので、水分が取れないと脱水症状とかなってしまいますから、ちょっと気持ち悪いとか吐いてる場合には、吐き気止めをちょっと使うしかなかったり、あるいは下痢症状が出ることも多いんですけれども、下痢していると、下痢止めを処方されるのが当たり前かしらと思われる方多いんですけれども、かえって便が出ないようにしてしまうとウイルスがお腹にこもってしまいますので、そうすると熱が出てきたり、あるいは今まで別に気持ち悪くなかったのがやっぱりウイルスがちょっとこう増えることで吐き気を催したりということもありますので、下痢であっても、出るとしたら整腸剤程度のお薬で、あとは水分をとってお腹を休めて、ウイルスが体からこういなくなるのを待つといった治療法になりますね。
じゃあもう下痢止めと止めるわけじゃなくて出してしまった方がいいんですね。
そうですね。
いろんな症状があると思うんですけども、食べることでも感染って先生さっきおっしゃってましたが、どういった食べ物がこのノロウイルスの食中毒の原因になるんですか。
一番こうウイルスが出てくる量が多いものは魚介類のうちの二枚貝に多いんだそうです、
は
い、でそういう貝類を摂取した場合とか、あるいはやっぱりウイルスに汚染されてしまったお水とかを、はい、使うとたりとか、あとは飲んでしまったりとかいう場合に感染を受けますね、うん、
なんかすごくこの感染力が強いイメージがあるんですけども、
はい、
例えば家族の中で誰か一人かかってしまった場合、
はい、
家族中に広まるっていうこともあるんですか、
は
い、
そうですね、このシーズン、うん、まずは大体は抵抗力のないお子さんがまず感染を受け、うん、まあ夜中入ってしまいましたってお母さんが浴場をお子さん連れてやってくるんですが、はい、大体その次の日、うん、私も気持ちが悪いんですってお母さんが倒れ、
うん、
で主人もですっていうことになり、お子さんを見る方が、うん、いなくなるために今度はおじいちゃまおばあちゃまが駆り出され、うんうん、今度はおじいちゃまおばあちゃまが、うん、やっぱり気持ち悪くなってしまいましたっていう形で、うん、かなり感染力が、まあ、強いということと、あとは大体うん、一家に誰か一人発症してしまうと、うん、大概はもう家族中感染しますね、うん、
じゃあもう一人になってしまったらもうちょっと心の中で覚悟をした方がいいかも
しれない
ですね、
はい、
でもやっぱり一番はやっぱりかからないことだと思うんですけども、
はい、
ノロウイルス食中毒で何か予防法っていうのはあるんですか？
まずはまあ、食中毒的なことを考えれば、うん、まあ、ウイルス自体はやはり熱に弱いので食材をしっかり加熱をして、まあ、食べると、
はい、
うん、いうことと、あるいはその感染を受けてしまった人、ノロウイルス胃腸炎になっている方がやはり食材を触ってしまうとまた二次的に胃腸炎という形で感染を広げてしまいますので、やっぱりそういう怪しい症状がある場合にはそういうお仕事とか、あるいはそういう食材に触れないように、うん、気をつけることで多少はその広がりを防ぐことはできますね。
インフルエンザの予防なんかではよくマスクとか、
はい、
あとアルコールの消毒なんていうのもあるんですけども、
はい、
こういったものもノロウイルスには効果はあるんですか？
このウイルスも、ま、何も消毒がなければ、ま、手洗いとか、うん、あるいはそのアルコールでということももちろんしないよりはした方がいいですけれども、やっぱりこう汚染されてしまった吐いてしまった衣類とか、はい、あるいは布団とか、そういうものはなるべくは塩素系の消毒にしばらくつけてから洗濯してもらうとか、あるいは汚れてしまった部分はそういう塩素系のもので拭き取るという方が効果的ですね。
またノロウイルスの感染症の胃腸炎が今後こう広がっていかないための防止策、はい、防止対策というのは何かありますか？
これは本当に難しいんですけれども、うん、そういう症状がまあ、あった場合には、まあ、まあ、お片付けする時にはやっぱり手袋をしてマスクをして、はい、うん、それこそまあ、周りに飛び散らないように広がらないようにっていう形で、もうインフルエンザの時以上にこう防御するというか、もう本当に、まあ、エプロンをして、うん、洋服につかないとか、あるいは触ったその手袋はやっぱりすぐ処分をするとか、はい、うん、かなり気をつけて処置をしない限りはやっぱりどんどん広がってしまいますので、特に保育園とか、
はい、
うん、ちょっとこう、うん、おむつとかね扱うようなところでは本当に注意していかないと、もう一つの教室とかクラスで、うん、友達が一人こう発生してしまうと、どうしてももう次々みんなバタバタとっていうことになってしまいますので、うん、はい、うん、まして子どもだけじゃなくて大人も移ってしまいますので、防ぎようがもうないと言ってしまえばそのぐらいの威力があるウイルスなので、
うん、
うん、もうなるべくなるべく広がらないようにという形で極力もう気をつけていただきたいですね。
例えばちっちゃなお子さんを連れて買い物に行った時に、
はい、
外でおむつ替えをするなんていう時には、はい、うん、そこでもやっぱりお母さんはちょっと気をつけた方がいいですか？
そうなんですよね。こうあの色であの識別ができるとか、うん、なんか見えるものであれば、あそこは触らないようにしようとか思いますけれども、うん、こういうウイルス的なものはあの全く見えませんし、匂いもしませんし、なんかちょっと感染受けてたお友達が使った後のベッドとかをまた使ってしまえば、やはりあの、まあ、ウイルスは数時間はやっぱりこう付着した場合にはそこにやっぱり潜んでますので、うん、そこからもらってきてしまうということもありますので、まあ、なるべくはあのこういう感染の、うん、多い時期には、まあ、公共の、 あの場所でのむつ替えとかもちょっとあの控えるとまた違うのかなとは思いますけれどもね。
ノロウイルスとはちょっと名前が似ているんですけれども、
はい、
ロタウイルスというのもよく耳にしますが、
はい、
このノロウイルスとロタウイルスの違いって何かあるんですか？
まあ、同じあの胃腸炎症状をあの起こすあのウイルスで、うん、まあ、ちょっとそのウイルスの形状がまあ違うわけですけれども、ロタウイルスの特徴としてはやっぱりおう吐下痢はあのノロウイルスと同じですが、便の色調を見るとあの、まあ、白い便が、
白い
うんちが出る場合には、
はい、
あもうロタですねということで、まあ、検査をしないでも便の色で、うん、あの診断がつくことが多いウイルスです。
これもやっぱり重い方と軽い方っているんですか？
そうですね、赤ちゃんの場合にはやはり発熱、嘔吐、下痢、脱水っていうことで重症化をすることが多いので、ノロウイルスにはないんですけれども、ロタウイルスに関しては、まあ、経口を飲むワクチンができまして、まあ、ここあのそうですね1年ぐらいの間は、うん、生後そうですね、7ヶ月になるまでぐらいの、まあ、小さいお子さんに対して の、 あのウイルス、あのワクチンですけれども、そういうものがあって多少はちょっと予防ができるようになってきたので、まあ、重症化を少しそういうワクチンを飲んでいるお子さんは防ぐということができるようにはなってきましたが、やっぱりその治療とか対応に関しては胃腸炎症状ですので、ノロウイルスもロタウイルスも同じですね。
それから冬に気をつけたいといえばやっぱりインフルエンザなんですけれども、
はい、
これも今徐々にあの患者数が増えてきていると思うんですけれども、
はい、そうですね、まあ、やはり寒くてこう乾燥した中でこう増えるインフルエンザも、まあ、こうウイルスなんですが、まあ、手洗いとかマスクとかあるいは守らないようにということでは、まあ、どのウイルスも一緒かなと思いますが、インフルエンザに関してはかなりいろんな種類のお薬が出ていまして、まあ、小さいお子さんであればあのドライシロップで、まあ、飲むお薬があったり、あるいはあの吸入をするお薬があったり、でも最近になってはあの点滴で治療するような抗ウイルス薬が出てきましたので、はい、まあ、感染を受けてあの診断がついた場合には治療法が少しこうあのノロウイルスとかロタウイルスと違って、まあ、あの方法があるということを見ると、インフルエンザの方があのまだあの治療ができる分、やっぱりノロウイルスとかロタウイルスは大変だなって思いますね。
それから空気が乾燥しているせいか肌のトラブルを訴える方も多いと思うんですけども、
はい、そうですね、冬場はあの小さいお子さん方どうしてもこうあの乾燥しやすくなってきて、うん、で日本人の場合はとても綺麗好きなの で、 で寒いのもあるからお風呂にこう長時間なんか使ってなさいとか、はい、まあ、お風呂で遊んでたりとかして、うん、まあ、上がってきてあのそのままこう保湿のケアをしなかったりすると、あのお風呂の中でこう必要な皮脂、
はい、
油分がこう抜けてしまって、うん、もうどんどんカサカサになるし、今はなんかいい匂い の、 あのボディソープとかがあるので、はい、ついついそういうものでしっかり洗ってしまったりすると、うん、ますますカサカサになってしまって、うん、昔だとあの結構こうなんか赤切れのほっぺをした小さいお子さんとかがこうイメージ的には多かったと思うんですが、うん、はい、最近もなぜか洗いすぎてしまってほっぺがこうバリバリ、カサカサになっちゃってるあのお子さんも多いかなとは思いますので、やはりあの、まあ、洗うのはあの、まあ、清潔のためには必要ですけれども、うん、洗いすぎてしまうとこういう乾燥してる冬場はかえってあのカサカサしたところに自分の汗で 湿疹ができやすかったり、うん、あるいはあのウイルスとかバイ菌がこうかえってつきやすくなってしまいますので、あんまりこうきれいに洗いすぎない、あとはお風呂に浸かりすぎないようにして、うん、まあ、お風呂上がったらやはり必要な肌に合った保湿剤とかで少しこうスキンケアをしておいてあげると、はい、冬場のトラブルは少ないのかなと思います。
なんか小さなお子さんっていうと、もうそれだけで肌がすべすべっていうイメージがあるんですけども、はい、やっぱりちっちゃくても保湿はしっかりした方がいいんですね。
そうですね、あの本当に何もしないでもあのしっとりのお肌の赤ちゃんも多いんですけれども、うんうん、ちょっとかさつき型の乾燥肌のタイプのお子さんはやっぱり保湿を十分してあげないと、うん、お肌のトラブルが結構多いですね。
まあ、空気が乾燥しているせいか、冬というのはいろんな病気があるということが先生のお話からも分かりました。ぜひあの皆さんも冬に気をつけたい病気たくさんありますので、まずはやっぱり手洗いうがいということはきっちりした方がいいですよね。
あ、そうですね、はい、
ぜひ皆さんも気をつけて元気に冬を過ごしていただきたいなと思います。今日のお話は村上こどもクリニックの村上ゆかぎ先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。